24ベランダ緑化交流会参加者募集。7月11日日曜、マンションで緑を楽しもう。区内ではマンションのベランダで緑を楽しむ方が増えてきました。すでに楽しんでいる方も、これからの方も、みんなで交流しながらベランダならではの植物のお手入れ方法や楽しみ方を学びませんか。日時、7月11日日曜、10時30分から12時。場所、区役所7階第71会議室。対象、定員、区内在住のベランダ緑化に興味のある方、またはすでに取り組んでいる方、10人程度。申し込み順。費用、無料。内容、植物の管理と増やし方の講義、寄せ植えワークショップ、意見交換など。締め切り日、6月23日水曜、定員になり次第終了。申し込み、6月17日木曜から、電話で江東区の水辺に親しむ会へ。電話、5639-2818。月曜から金曜、10時から16時。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係。電話、3647-2079。ファクス、3647-8454。25、夏休み職人の技体験。7月18日日曜。江戸切子や木彫刻など、江戸時代より続く伝統工芸の職人気分に、江戸時代より続く伝統工芸の技を体験できます。職人さんの丁寧な指導のもとで、江戸の職人気分を味わってみませんか。日時、7月18日日曜。場所、森下文化センター。森下 3-12-17。 対象定員、内容、次の通り。体験名、体験時間、定員、抽選、費用の順に読みます。表具、一貫張りの器。10時から10時55分、11時から11時55分、13時から13時55分、14時から14時55分。定員、各回4人。費用、1000円。江戸切子、小皿16センチ。10時から10時30分。13時から13時30分。各回6人。小学生以下は保護者同伴。500円。江戸切子、中皿18センチ。11時から12時、14時から15時、各回6人、小学生以下は保護者同伴、1000円。無地染め、1、手ぬぐい、2、トートバッグ。10時から10時40分、11時から11時40分、各回4人、1、2、2500円。縦具、組子細工コースター、1、マスつなぎ、2、麻の葉、3、亀甲麻の葉、10時から10時20分、10時30分から10時50分、11時から11時20分、11時30分から11時50分、各回4人、1、1000円、2、3、1500円。すだれ製作、色紙掛け、10時から12時、2人、500円。サラサ染め、テーブルセンター、13時から15時、4人、2500円。茶の湯差し物、手下げ盆、13時から13時55分、14時から14時55分、各回4人、 3500円。木彫刻、亀根付け、平面。13時から13時30分、13時45分から14時15分、14時30分から15時。各回2人、300円。木彫刻、亀根付け、立体。13時から15時。中学生以上の方、2人、1500円。締め切り日、6月30日水曜筆着。申し込み、往復はがきに、1枚1体験、複数枚による複数体験の申し込みか。1、体験名、時間、複数の時間希望か。2、住所。3、氏名、振り仮名、同伴の保護者の氏名も記載。4、電話番号、ファックス番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所文化観光課文化財係へ。なお、返信用にもご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3647-9819、 ファックス3647-8470。 26、あなたが実践しているゴミ減量アイデア募集。抽選で30人の方にエコグッズをプレゼント。現在、プラスチックゴミによる環境への影響や大量に排出されている食品ロスは大きな社会問題となっており、削減に向けてより一層の取り組みが必要となっています。そこで、日頃より皆さんが実践しているゴミ減量のアイデアを募集します。プラスチック製品をなるべく使わない、捨てない生活の知恵や、食品ロスを削減するための上手な食品管理方法など、ゴミ減量に資するアイデアをお待ちしています。応募いただいたアイデアは、区ホームページ等で紹介し、多くの区民の方のゴミ減量の参考にしていただけます。また、アイデアを送っていただいた方の中から、抽選で30人にエコグッズを贈呈します。締め切り日、9月15日水曜、消印有効。申し込み、応募用紙またはハガキに、1、氏名、2、住所、3、アイデア、4、アイデアの狙いを記入し、郵便番号 135-8383、区役所清掃リサイクル課に郵送、ファックスまたは窓口で、区ホームページからも申し込みできます。ゴミ減量アイデア区ホームページの二次元コードがあります。ゴミダイエット家計簿をつけてみよう。ゴミを減らすには、まず普段どれだけの量のゴミを出しているかを把握することが大切です。そこで、区ではゴミ量の記録ができるゴミダイエット家計簿を配布しています。記録をつけることにより、ゴミの量が数値化され、ゴミ減量を図ることにつながります。2ヶ月間記録をつけていただいた方には、エコグッズを贈呈いたしますので、ぜひご活用ください。ゴミ減量アイデア、ゴミダイエット家計簿資料配布場所。清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階4番。高等情報ステーション、区役所2階。清掃事務所、エコックル高等、潮見 1-29-7。消費者センター、扇橋 3-22-2。各出張所。区ホームページからも入手可。ゴミダイエット家計簿区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先。清掃リサイクル課、 電話 3647-9181、 ファックス 5617-5737。 27、 ユニバーサルデザインを知ろう。2、点字ブロック。なぜ黄色が多いのか。黄色い点字ブロックが視覚障害者のために設置されていることは皆さんもご存知だと思います。でも目が見えないなら何色でも良いのではないかと疑問に思いませんか。点字ブロックは全く目の見えない全盲者だけでなく、実は少し目の見える弱視者も利用しています。黄色い点字ブロックが歩道にあるとよく目立ちます。弱視者は黄色を目印に沿って歩くことで歩道をそれず安全に進むことができるのです。点字ブロックの種類。点字ブロックには2種類があります。誘導ブロック、線状ブロック、移動の方向を示します。警告ブロック、点状ブロック、注意する場所を示します。視覚障害者はこの2種類の点字ブロックを利用して移動しています。しかし知ることができる情報は、ブロックに従っていけば先にある何かまで安全に歩道を進むことができるということと、この先には今までの状況とは違う何か、例えば階段、横断歩道、建物の入り口などがあるので、一旦止まり、周りを確認する必要があるという情報だけで、何かについての情報までは知ることができません。そのため、最近では点字ブロック上に二次元コードを貼り、スマートフォンと連携させることで、目的地まで音声案内する取り組み等も始まっていますが、まだごく一部です。迷った様子の方を見かけたら、声をかけ、求めがあれば支援できるといいですね。ブロック上は塞がないで。せっかく安全な歩行のために設置された点字ブロックも、その上に看板や自転車等が置かれたり、黙って立ち止まり、スマートフォンなど操作している人がいると、視覚障害者は気づくことができず、ぶつかってしまいます。大変危険ですので、点字ブロックの上は塞がないようにしましょう。問い合わせ先、まちづくり推進課まちづくり担当、優しいまちづくり。電話 3647-9781、 ファックス 3647-9009。 以上で江東区声の広報令和3年6月11日号を終わります。